こんばんは、皆さんこんばんはこんばんはこんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーです。みんな元気？私はお風呂上がりです。お風呂上がりに収録をしています。冷えるね、寒いね。暖かくして皆さんお過ごしください。私はほら先日新しいマイクに変えたっていう話をしたじゃない。でコンデンサーマイクってさ、いいやつ買ったのよ、高いやつをね。でいいやつほどもういろんな音を拾うわけ。ちっちゃな音まででさ、暖房の音も拾っちゃうのね。だから暖房つけられないわけっていうことに気づいて、今ちょっと私は震えて喋ってますけど、聞いてる皆さんはね、もう至るもう全ての考える限りの方法で体を温めて、体が冷えてるとろくなこと考えないんでね、体を温めながらこの配信を聞いてください。私は風呂でね、ほら前話したスキンケアレベルアップ話でラッシュのさ、マスクオブマグナミンティー使ってたんですけど、今日ももうあと数回分ぐらい残ってるかなぐらい使ったんですけど、これさ、ラッシュのマスクオブマグナミンティーさ、確かにさニキビには効いてるような実感はあるんだけどさ、冬場顔寒くねで、サクさんとか大輔さんの LINE で、これ寒くないですか冬って言ったら、サクさんに修行ですって言われました。はい、そんな感じで、今夜もやっていくかね。それでは行きましょう。今夜もここにゲイがいる。ミュージックじゃなくて普通に聞くね。いただいたのは番組公式テーマソング、イノベーションで別の道ででした。本日は通常通り違うな。クリスマスに関するお便りを募集していたところ、いただいておりますので、そちらを紹介していきたいと思います。お便り届いております。お名前はゆうさん、年齢20代です。こんな普通おた、コーギーさんお久しぶりです。ゆうです。お久しぶりです。ゆうさん、かなり久しぶりですね。いや、前回のお便りは何年前かわからないってほど前ですね。なので初めましてにします。初めまして、ゆうです。今回クリスマスのお便り募集とのことで、これは私が送らねばと思った次第でございます。というのもクリスマス、なんと私の誕生日なんです。おめでとう。最悪ですね。あ、最悪なんですか。まず第一に、クリスマスで祝われているのか誕生日だから特別なのかセットでよくわからない。学生時代はなぜか終業式と重なり、通信簿がプレゼントされる、頭の悪い私にとっては胃が痛い日です。そして社会人の今は、何を思ったかスーパーに就職してしまったため、12月25日前後は超繁忙期。突然休めるはずはなく、去年はぐったりとして誕生日を過ごしました。年末は地獄と、まあそんなところですが、今年の誕生日はなんとお休みをいただけました。おめでとう。ただ正直、20歳を過ぎると誕生日ってどうでもよくなりますね。なぜなのでしょう。年を取るメリットがないからですかね。もう24なのか25なのかよくわからないです。なので今年は単純に忙しい日に休めて嬉しいです。働いてる人を横目にクリスマスチキンでも頬張ってやろうかなとか思ってます。 なんだかネガティブな内容ですが、私はクリスマス好きですよ。もしちょうどいいクリスマスの過ごし方か誕生日の過ごし方ございましたら参考までに教えていただけると嬉しいです、ということで、ゆうさんからお便りいただいております。ありがとうございます。お久しぶりですね、ゆうさん。ゆうさんとはもう本当にもう数年前ですね、数年前会ったことがあり、ゲスト収録をしたものの、私があの機材トラブルで没音源にしたっていう、あの暗い過去がほのぐらい過去があるんですけど、リスナーとしてね、ずっと聞いてくれてた、あのお便りとかもね、あの多分リスナーさんでずっとこの番組を聞いてくださってる方はきっと、あの品川だか新橋だったか新宿だったかの、あの品川マグロ、新橋マグロ、新宿マグロの U できっと覚えてる方が多いんじゃないかなというふうに思いますね。でそんなところ12月25日のクリスマスが誕生日だそうですね。おめでとうございます。24なのか25なのかよくわからない。私と同世代ですね、ゆうさんはね。24か5の世代ですね。そうですね。まあでも休み取れたならよかったね。だってスーパーの人なんてめちゃめちゃ忙しいじゃん。特にね、もう年末年始とかね、もうライフラインですから、あそこはもう医療機関とほぼ同義、スーパーはね。スーパーがあるか、地域のスーパーがいいか悪いかどうかで住み心地はだいぶ変わりますからね。私の近くにはね、私が住んでるところの近くにはね、もうあの普通のスーパーと、ちょっといいスーパーと、マルエツみたいなよく知ってるスーパーと、あと超激安スーパー、業務用スーパーみたいなのがね、5軒ぐらいこうね、徒歩2、3分圏内にある素晴らしい場所に今住んでて、あのすごいですよ、格差が。あのやっぱ安いスーパーに行くとね、みんなこう安いもお得なものをね取るために必死になるわけです。だからこう卵10個100円とかのとなるとね、でなんか1000円以上買うと卵10個1パックが100円になりますみたいな。でもうレジとかめっちゃ並んでて、そういう日は、そのセールの日は。でレジの人が、おじいちゃん、あと1円足りない。あの卵100円にするためにあと1円足りないけどって叫んでるのね。でそうしたらおじいちゃんが、じゃあちょっと待って、取ってくるからってオロオロしてて、で、レジの人は、いやもう並んでるから最初から並び直してください。はい、次の人って叫んでて、こうなんか、生き死にってこういうことだよなって思う。そんなことをね、やっぱスーパーってやっぱ大事なライフラインスポットですよね。だからそんな中で、繁忙期の中ですが、まあ、ゆうさんが休むことには何の罪悪感を感じること必要はないと思います。もうぜひゆっくりと普段酷使している体をね、休めていただいて、美味しいものでも食べて体を温めて過ごしていただけたらいいんじゃないかなというふうに私は思いますよ。ちょうど良いクリスマスの過ごし方か誕生日の過ごし方は何でしょうね。私は毎年誕生日は、まあ、2月2日なんですけど、まあ、早生まれということもあり、やはりこうなんかこう 同年代っていうか同学年の人たちと比べてなんか発達が遅れてるっていう肉体的な感覚があるので、やっぱこうなんか誕生日の時は何かしらイベントはするようにしてますね。なんか高尾山に登ったりとかなんかこう、何かしらやってますね。路上ライブやったりとか過去にしたことはありますね。そういう薄暗い過去はありますね。誕生日は何かしがち、まあでも何もしないでゆっくりする誕生日でもいいんじゃないですか。なんかちょっといい、なんかクリスマスチキンじゃなくてちょっといいチキンを買ってみるとか、あと普段やったことのないことをやってみるとかね、なんか使ったことない石鹸を使ってみるとか、なんか使ったことない入浴剤でお風呂に入ってみるとか。いやもう本当にクリスマスで誕生日とか寒いから、もう寒いと本当に良くないから体に、もう冬とかもう人類全員冬眠すべきだと私は思ってるぐらい寒さって本当に良くないから、まあ私も今暖房をつけてない部屋でね、凍えながら収録してて寒いんですけど、あの本当に良くないですから、あ、じゃあ着る毛布とか買うのおすすめですよ。私もね今着る毛布をまとってるんですけど、着る毛布ね、あのちゃんとしたやつ買うと本当にあったかくていいですよ。あの体が溶けます。着る毛布と一体化します。あのね、誕生日、ご自身の誕生日プレゼントに着る毛布を買ってあげるっていうのはどうですかね、ゆうさん。でゆうさんからは実はもう一件お便りいただいております。もう一つの方のお便りはこちらですね、ゆうさんです。連続でお便り失礼します。こんばんは、ゆうです。一方的な失礼なファンレターですので、メールごと消していただいても、番組で煮ても焼いていただいても大丈夫です。私が初めてゲイを知ったのはコーギーさんの番組なのかもしれません。4、5年くらい前でしょうか。 それまでもゲイの方と会うことはありましたが、人と会話することが苦手な私は体だけの関係で終わっていました。そんな中で NHK でも漫画でもない音声配信という生々しいゲイを初めて聞いた時の面白さみたいなものは今でもふと思い出したりします。うん、嬉しいね。その日から随分と経ちました。今では当時悩みに悩んだ自分の中でのゲイというものが薄れてくるのを感じます。それは彼氏がいる満足感かもしれませんし、自分や社会への諦めかもしれません。もっと言えば社会人の物理的大変さに消されている可能性もあります。ともかく年月をかけてゲイという自分の扱い方が分かってきたのでしょう。そしてその慣れに対して安心を感じるような寂しさや不安のような気持ちもあります。もっとも今でもゲイで悩むことはありますが、何が言いたいかというと、ゲイに対する自分の感情を言語化できるようになったのにはコーギーさんの番組があったおかげな気がするのです。私にとって自分自身というものは価値が随分低く、他人や社会のために生きていました。そのため自分が何なのか分かりません。学校などで自身と向き合う授業の際はゲイだからやる意味ないし、しょうがないじゃんと適当に投げ出していました。そんな中でゲイだからなど関係なく自分自身について悩んだり向き合っているコーギーさんの姿勢は私にとってお手本のようなものでした。記憶が正しければ随分前に日記を書くと言っていましたね。真似して私も日記を書いた時一行も書けなかったのを覚えています。最近はもう書いていませんが、今では1ページは書けるようになりました。他にもいろいろありますが、コーギーさんはすごい方だ、尊敬してるとか、これからもいっぱい配信待ってるよなどと言いたいわけではありません。ただここまでの感謝を伝えないとと思い書かせていただきました。ありがとうございます。また自分自身のゲイの感情が完全に消え切る前に一つの区切りとして一方的な内容を送らせていただきました。なんだかこっぱずかしいストーカーのような長文すみませんでした。何言ってるんだこいつと軽く流してもらえると幸いです。あと単純に番組好きです。楽しく聞かせてもらってます。感謝感激雨あられということで、ゆうさんに2もありがとう。感謝感激雨あられ、そうでさえ寒いのにね、雨もあられも氷も降ったらもっと寒くなっちゃいますね。そんな長い間聞いてくれてありがてえこった。いやー、まあでも確かになんかこう自分がゲイであることを戸惑うっていうのは、まあ、思春期というか学生時代とか私も抱えてたし、抱えがちで、いざ働いて、まあゆうさんも私に多分気を使って、私が社会人っていう言葉を嫌いなのを知ってるからだろうと思うけど、鍵かっこ社会人の物理的な大変さにそのゲイとかの悩みが消されている可能性もあるっていうふうにおっしゃってますね。すごい十分な言語化ができてるような感じはしますけれども、やはりこう手元にね仕事があると、そこでバタバタして考えてる暇とか時間がなくなりますからね。ただそんな中でも自分はとふと立ち止まり、自分って何なんだろうって、自分はそういえばゲイだったな、じゃあどうしていこうかな、何したいかなみたいな、何が嫌かなとか考えてみるのは大事だと思いますよ。うん、なんかこうやっぱり結局何かあった時に何もしてくれないから、会社とか組織とかって結局自分なんですよね。だからこうアドバイスとかしてくれる人とか会社の上司とかいても、いざとなったら私が起こしたイベント、私が起こした事象に対する責任とかって背負うのは結局自分しかいないから、なんかじゃあちゃんと自分と対話できた方がお得じゃないって私は思うかな。なんかね、やっぱりこう人にね期待すると裏切られたりすることも多いっていうかあるし、こう大きな組織とか、まあ組織っていう大きなものとか集団とかそういうものでしかできないことと、ではそういうものでは対応できないことっていうのがあるから、世の中にはそういうのが仕組みとして回るためになんか必要悪みたいなものとしてあるから、そういったこう煩雑な、なんかこうすごい古いアンティークの懐中時計みたいな、こう精密なすごいいろんなネジとかいっぱい詰まってるでかい重いみたいな、ああいう時計みたいにいっぱいいろんなものが重なってできてる社会だから、そんな中で個人とか自分自身の問題って めっちゃめちゃちっちゃい、相対的に見たらちっちゃいと思うんですけど、でも本当はかなり重要なものだし、自分が大事にしてあげなきゃ、じゃあ誰が大事にするのって自分以外いないから、現実問題だから。そうなってくるとやっぱり自分自身と対話する力ってすごい必要だなと私は思いますね。で、その自分自身と対話するためにはやっぱり自分が何を感じてるのかとか、自分がどう感じてるのかを咀嚼する、咀嚼できるように、消化できるようになるっていうことが大事なことだなっていうふうに私は思ってます。だから思って本とか読んだりしてるし、なんかものなんかブログとか書いたりもするし、ポッドキャストもやってるしっていうような、いろんな人と会って喋ったりもするし、なんかこう私にとって言葉ってすごい、すごく信頼のおける、多分人間とか別に彼氏欲しいとかそんな気持ちよりももっと強い気持ちとして、私の中で言葉とか文字とかってすごい信頼のおける長年長い付き合いの友達みたいな、もう本当に大親友、親友、友達っていうか、なんかこう自分をかくまってくれるシェルター、避難所みたいなのが私にとって言葉なのね。だからすごいこう、その私が作った、私が、私からこう排出された言葉を誰にも乱してほしくないし、それは私だけのものだから絶対に私が守らなきゃいけないと思うから。そして私はその私が出した言葉、私が感じた感情、私が出した言葉を何人たりとも犯す権利はない。私がそれ、その言葉をちゃんと守るよって言ってあげていい、言ってあげる権利があると思ってる、全ての人が思ってるから、そこは大事にしてほしいなって思うな思うなとか言ってそう。でやっぱり言語化できるとコミュニケーションとかもね、うまくいったりするから生きやすくなるんですよね。でその 言語化できるようになるためにやはりこう語彙が増えていくとより良いですよね。だから語彙の引き出しを増やすっていうのが有効な手段かな。で語彙を増やすためにはやっぱりインプットだから、本読んだり、いろんな人と喋ったり、普段自分とは違うジャンルの人と会ってみたり、自分とは重ならない層の人と交流してみたりすると、こうなんかいろんな会話とか、いろんな立場の人とか、いろんな症状の人とか、いろんな状態の人とかとこう混ざり混ざって、その人とセッションができる、言葉でセッションができる空気を読んで、お互いの呼吸とリズムを読んで合わせてセッションして、いざ始めよう、 1,2,3 で始められるかどうか、最初の出だしはずれないかどうか、ワンテンポ、ツーテンポずれてないか、音程は合ってるかとか、まあ音楽と一緒だな、だからそういうところは、そういうのの繰り返しなんだと思うんだよな、なんとなく。私は24年間しか生きてないけど、そういうのがきっとこれからずっと続いていくんだろうなって思うから、なんかやっぱりそういうもみくちゃで複雑な大きな、本当に大きな世界、社会の中で生きていくためには、すごいちっぽけで弱い自分っていう、もう社会とか大きなものにとっては取るに足らない、どうでもいい自分っていうちっちゃなものを、ちっちゃなものだからこそ大事に扱って守ってあげる、そういうスキルは持っていかなきゃいけないし、世代に限ったことじゃないかもしれないけど、私たちの世代、20代前半とか、それよりもっと若い世代は、もっともっと社会とか世界が複雑になっていくから、より一層いろんな方法で自分自身を守っていくスキルを身につけないといけないなっていうふうに、私自身は思います。これは別に、私より上の世代、今30代40代50代60代70代の人たちが別に守ってこなくてよかったとか、そういう話ではなくて、ただやっぱりそういう上の世代をと見てて、なんとなくうっすらとこう空気として感じるのは、やっぱり自分自身なんかというよりも、こう社会のため、会社のためとか、集団のためとか、家族のためとか、こういわゆる滅私奉公みたいな、こう武士なんかいざ鎌倉みたいな、こう仕えた 人のためにはもう自分の全てを投げ出しますみたいな、そういうメッシ暴行な感じがやっぱりどことなくうっすら陰りがあって、その空気感ってなんかあんまりいい空気感じゃないなって思う。自己犠牲はまあその人にとって意味があるものだったら別に何も問題がないんだけれども、なんか知らず知らずのうちにやってる自己犠牲ってなんか本当に知らないうちに自分の体に傷がついていくのを気づいてないわけだから、それは痛いよねって思うから、上の世代とかを見てると、まあまあ上の世代は上の世代でね、もっと日本が豊かな国っていうか経済的に豊かな国であった場合もあった時もあっただろうし、そうじゃなかった、就職氷河期とかね、そういう世代もあったから、そういう中でいろんな方法でもみくちゃに、同じ私たちの世代のような同じような感じでもみくちゃにされながら、でも私たちはまだ恵まれてるっていうか幸運というか、そういう自分自身のことを気にかけてあげる、セルフアウェアネスっていうんですか、最近流行りの、こう自分自身のことを中心に考えてあげる、自分が今どういう状況かをスキャンして考えてあげるっていうことが、世の中がそれを良しとするようになってくれたから楽だよね、そういった点はね。で本来はきっとそういった手段が全員にとって世代関係なく必要なんじゃないかなって思いますね。なんか知らないうちについた傷でさ、でふとした時に我に返って解放された時に、ああやっと終わった、疲れた、よし帰ろうって思った時にもう足ズタボロみたいな動けないじゃん、どうすんのこれってなったら、それは辛いよなって思うから、上の世代には私はそういう風に思ってます勝手ですが。だからまあ他人がどうこう言うと関係ないんですよ。自分がね、自分がやりたいようにやれっていう話なんですけど、私個人の話で言うと、私はもう健やかなる時も辞める時も私をちゃんと大切にしてあげようって決心したタイミングが過去にあったから、それ以来ずっと自分は大事にしてるから、ちゃんと怒れるようになったし、ちゃんと泣けるようになったし、ちゃんと嬉しい時は嬉しいって言えるようになったなと思いますね。うん。最近読んでる本でおすすめの本があって、一つは哲学者と人類学者の方が対談している本なんですけど、小文社から出ている急に具合が悪くなるっていう本ですね。哲学者の宮野真紀子さんと人類学者の磯野真帆さんっていう方の書簡、お手紙のやり取りがこう書籍になったものなんですけど、これまだね読み終わってないけどね、いいですよ、うん、なんかこうなんだろう、そういさっき私が言ったような言語化っていう、自分自身に起きてる傷、自分自身の体にできてる傷を言語化する方法ってどういうアプローチがあるんだろうなって、それは非常事態の時どういうふうに働くんだろうなっていうのが考えられるようになる本じゃないかなっていうふうに思います。あともう一個は最近読んだのはね、山下智子さんっていう漫画家さんがね書いたね、裸で外には出られないっていうね、服に関する連載漫画を単行本化したやつですね。これは山下智子さん好きなんです。山下智子さんの異国日記、現在連載中ですが、異国日記、違う国と書いて異国日記ですが、大変素晴らしい漫画作品なので、ぜひ全ての全人類が読んでください。山下智子で異国日記です。単行本は確か8巻まで出てます今。という感じで、じゃあゆうさんはクリスマスプレゼントに今私が言った本を自分に買って読んであげてみるのはどうでしょうか急に具合が悪くなると山下智子の異国日記漫画です。その2点覚えて今日は帰っていただけたらなと思います。そんな感じかな。じゃあゆうさん誕生日おめでとう、そしてメリークリスマスという感じで、まあ私は何教とかは知りませんが、ハッピーホリデーって感じですかね。休日をじっくり休んで、誕生日を自分自身で祝ってあげてください。それでは今夜はこの辺でお会いしましょう。それではおやすみなさい。